の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は価格をテーマにお話しさせていただいてますけど、はい、どうですか？
もう頭がパンクしそうです
考えなきゃいけないことたくさんありますね。
そうですね、全部反映されますよね、価格って。
あ、まあそうですよね、本当に。だから価格をどうしよう、結局稲森さん、あの有名な、
はい、JALの再生で、
はい、ネギメガ経営っていう言い方しましたかね、
うん、そうですね、読んだことはございますが、
はい、あ、読んだことない人ぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、どの本も素晴らしいんで。
いやー、あのいや、おっしゃることはそうです、以上
ダメダメ、頑張って
頑張ります。ちょっと蕎麦屋の夢を。
そうですよ、
はい、蕎麦屋でフィナンシェを売らなきゃいけない
だからそれはダメだって。
ダメですかね、300円で売っちゃダメですかね
それで成功させるっていうのもね、ちょっとチャレンジャーでいいですけどね多分無理ですね
そうですね、ちょっとブログに書こうとかいう無謀なこと考えないようにします、
はい、いやいやいや、
いやでも価格は本当になんかいろいろな要素が詰まりすぎていて。
そうですね、だから本当に価値ベースで決めようよって、もう起業家さんそれしか道がないよっていう話結局させていただきましたけど、まあ前提としてはやっぱり市場の相場感っていうのはやっぱり大事でも、引っ張られすぎちゃダメ。
いろいろとやっぱ引っ張られそうになりますからね、最初わからない。
なりますね、実際私も起業したての時そうでしたね。開業したての時、
厚子先生でもそうなんですね、
はい、
だとやっぱり初めて起業して仕事される方は気をつけないと。
そうですね、単純に例えばあの物であっても原価だけじゃ経営って成り立たないじゃないですか、会社全体で考えた時に。
自分が生きていけません、
うん、そうそうそう、それもそうですし、はい、物に対する原価とは言えないけれども、例えばあの事務所の光熱費とかってあるじゃないですか、維持費っていうんですかね、
はい、うん、そうですね、家賃とか、うん、あとインターネット代とか全てそうですよね、固定費ですか、はい、固定的に払わなきゃいけないものはどんなに頑張っても売上がゼロでも出てくと、
はい、いわゆる固定費ですよね。
固定費です
ね、はい、
やっぱそれは価格に乗せないと、
はい、
まあ、死亡しますよね。
そうそうそうそう、
1ヶ月か2ヶ月で。
そうそうそう、ただ例えば商品が一つってわけじゃないと思うんですよ。
あ、まあそうですね、
いろんなものを売ると思うんですよね、はい、その中であえてこれはちょっと原価に限りなく近くやったりとか、利益ほとんど乗せないで、
はい、
でこっちで儲けるとか、
はい、
あっていうのもありますよね。
ありますね、スーパーの特売ですね。
あ、そうですね、
はい、あの醤油1本100円に騙されてこう並ぶわけですよ、
はい、
でついつい晩ご飯の材料を買うわけですよ、あれ。
そうそうそうそうカレールー特売日って言ってこうピョンと置いてあったら、近くのこう人参とかジャガイモがちょっと気持ち高かったりして、
そうなんですよね、買ってあれみたいな、安くなかったとか。
そうそうそう
あります、すいません。
そうそうそう、
そう、やっぱりそういうことなんですね。
そうですね、
はい、最終的にトータルでその付加価値が出せてればいいと。
そうですね、あえてそこはだから原則的な考え方、原価から考えていって、そのコストを乗せる、はい、利益を乗せるっていうのと、まあ価値のところから考えていくっていうのがあるけれども、まあそういうのも全部含めて、じゃああえて、まあお客様に対するサービスって意味で、じゃあここはちょっとそんなに利益乗せないでとか、
はい、
そういうのもありますよね。
そうですね、でまあそのいろんな価格がある中で、でもやっぱりその幅っていうのはあるわけじゃないですか、はい、会社としてのなんていうんですか、ステージじゃないんですけど、
うんうん、
なんて言ったらいいんですか、うちの会社はこうですよっていうのはやっぱり価格に現れると。
そうですね、
いうことなんでしょうね、きっと。
そうですね、
はい、
例えば同じ商品でも高級なもの、凝ったもの、まあ最初の方の話出ましたかね、4000円のそばを食べる人って言ったらどんな人とか。
そうですね、
はいはい、
グルメかそば好きか、あと高いものが好きな人か。
そうですね、
まあ、普通の人は食べないですよね、あんまり、はい、
それも客層になるじゃないですか、どんなお客様に対して売るのかっていうことで、
はい、あ、やっぱり根拠が大事なわけですね、はい、その自分の会社としてお客様にこれを提供するんだ、確固たる意思じゃないんですか、
はい、
それが価格に現れてくると。
そうです、そうです、そうです。 そうですよ、それ
ということですよね。
だから例えばホテルもそうじゃないですか、ビジネスホテルなのか、はい、それともすごい有名なホテルありますよね。
はい、はい、なんかシェラトンとか、
はい、そうそうそう、
そういうシティホテルの上の方の一泊5万しますとか、
はい、
か一泊5000円の、
はい、
素泊まりなのか、
はい、
だいぶお客さんも違いますし価格のサービスも違いますし、
そうそうそう、
でも確かに一泊5000円でシェラトンみたいな設備のホテルはないですよね。
そうそうそう、求めてないんだもんだってお客様が。
そうですよね、
必要ないわけですよそこは。
確かに泊まりたいけどなんか違う感じしますよね。
それだったら、まあ、今日はシェラトン行くよって言ったらやっぱり例えば自分だって綺麗な格好して行きたかったりするじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、
ちょっとおしゃれにしてちょっと高いホテルでレストランなんか行っちゃって夜景見ながらフレンチ食べてっていうのがなんかこういうシェラトン的ホテルの感じですけど、
そうそうそう、そこでアメニティがセルフサービスでとかありえないわけですよ。
なんかカゴにガサッと入っててご自由にお持ちくださいって書いてあったらちょっとがっかりしますよね。
そうそうそうそう、
そういうことですよね。やっぱりそこはビジネスホテルじゃないと。
そうそう、ビジネスホテルでシェラトン級にこうサービスできたら嬉しいかもしれないけれども、やっぱり成り立たないと思いますよ多分そのホテルの経営として。
はい、会社として何か違いますよね。
そうそうそうそう。お客さんもちょっと引いちゃったりしてね。
引きますよね。なんかもうすごい営業いっぱい外回りして、まあ、頑張ってヨレヨレのスーツで帰ってきたらいらっしゃいませとか言われてみたいな。
それはそれで帰ってねやりづらかったりするかもしれないし。
そうですね、居心地ちょっと悪い気がしました今。
そうそうそう。
それよりもなんかちょっとこうビールを 2,3 本買ってって。でこうちょっと固めのベッドにゴロンってなってこうパチパチってテレビを見ながら一杯スルメをつまみにっていうのはなんかすごい癒される気がします。
そうですよね、
はい、
だから本当価格ってやっぱり最後のなんて集大成じゃないんだけれども、
はい、
やっぱりそこに主張が出るというか考え方とかが出るとか
そういうことですよね、
はい
はい、やっぱり会社のあり方が価格に出てます
ね、はい、
まあ、一個一個じゃなくても全体としてこういう価格ですよっていう、
そうですね、
いう
だから一つ一つがなぜこの価格で設定してるのかっていうのが全部ああそうだよねっていうふうにこうしないと違和感があるんですよねお客様側も。
そうですね、一個だけめっちゃ豪華だったとか言うとなんかちょっとそこは違和感になりますよね。
そうそうそうそう、
でしかもコストもかかってしまうし。
そうなんですよ、
はい、それはやっぱり違いますよね、
はい、だからそのあたりをこう強く意識しながら価格って考え始めるとまあ悩むわけですよ。
すごく広いことをいろいろ考えないと最終的な価格に集約しないですね。
そうですね、だからまさに集約するんですよねそこに。
私はこう100円ですっていうことですよね。
そうそうそうそう。
会社の主張みたいな。
そうそうそうそう、
はい、
いやうちは100円で行くからみたいな。
ああそういうことですね、
はい、
すごい今ちょっと納得しました。すごい曖昧なんですけど。
そうですね、要は、まあ、整合性と一貫性ってすごく大事で、
はい、
やっぱりそれがないとダメなんですよね。
出ますね確かに、
うん、
コストの構造であったりサービスとかお客様に対する姿勢であったり、あとまあ自分のなんていうんですか会社の中のそのステージみたいなものもありますし。
そうですね、
全部ここに集約されると。
そうですね、
深いですね。
そうなんですよ、
もう悩んで夜寝れなくなりそうです。
そうなんですよね、
はい、これはやっぱり最初に言った通りこう大雑把にこれだって決めるもんじゃないんですねやっぱり。
まあ一方でねそういうのもあったりするんですよ、はい、やっぱりそこ、はい、なんていうんですかね一種の勇気だったりするんですよね。
あ、そっか、
うん、
覚悟ですねやっぱり、
う
ん、
そうそうそうそう、
お客様に私はこうです、うん、ドンってこう見せる、
う
ん
う
ん、
そうそう、それもあ、
はい、
でも世の中相場をバーってなんとなく調べたらこんな感じだからこんな感じかなっていう雑な決め方はやっぱりダメですよ。
あ、まあ、他の価格帯と自分のサービスが、まあ、サービスなり商品が本当にそうなのかっていうのは価格だけじゃわからないですもん。
そうですね、だから例えばうちの業務だったら税理士業務ですって言ってもそれぞれ違うわけじゃないですか、まあ、ベースになるとか一緒ですよ、はい、やり方も考え方もやっぱり違うわけだから、ね、単純にこう野球生なんぼのところもあるよって言われて、まあ、ありますねっていう話ですよ。
そうですね、そうそう、だったらそちらへどうぞと。
そうそう、いやそれも言えなくなっちゃいますからね。きちんと考えておかないと。
そうですね、わからないってのは一番良くないですね、
うん、だからそこは突き詰めて考えて、まあぐるぐるするんですけど、
はい、
そうなんですよ。
しますね、だいぶ
してます。
もうぐるぐるぐるぐる回ってなんか溶けちゃいそうですね、はい、頭が、はい、
もうなんとか溶けないように熱いですけど、はい、こう頑張ってるっていうのがちょっと実情です。
はい、敦子先生ですらそうなんですから、もう皆さんもこう悩んでいただいてね、こう
そうですね、もうぜひ皆さんと一緒にこう なんとなく悩みを共有してるみたいな感じですね。こうするとね
いいですね、それはそれでなんかこう一体感をこう醸し出そうという、こう、
はい、
でも確かにどこを見てもすごく悩んでるっていう話はよく本なりテレビなりで見ますよね。
そうですね、
はい、いくらにしたらいいんだって、はい、根拠がやっぱりわからないものはお客さんも買わないですよね。
そうですね、少なくとも自信持ってうちはこれですっていう風にするためには自分の中にきちんと根拠を持っておくべきだと思います。
やっぱそういうなんか逆に言うと明確なものがあればお客様が納得するかしないかなので、あとは自分の範囲を離れますよね、
は
い、手をパン、
まあそうですね、ある程度は説明できるように全部は無理にしても、うん、でしとかないとやっぱり例えばその気になればコンサルタントっていう業務だったらいくらでもできるわけじゃないですか。
そうですよね、そうそう、なんか月50万って言ってもわからないですよね。
そうまあもしかしたらだってそんなこと言ったって先生この間勇気だって言ってたじゃんって勇気持ってポンって言ってでもちょっと不安ですよね
そうですよね、自分にその50万のサービスをお客様に出せるかと。
そうですね、
いうことですよね。
でお客様がえそんなに高いのって言ってた時にうん、そういえば高いかなみたいになっちゃったらダメなわけですよ、やっぱりそこは
そうですね、引かない、
うん、例えば実際にお客様のために私たちはこれだけやりますと、うん、例えば時間もこのぐらいかかっちゃうし、
うん、
ぐらいは言えた方がいいですよね。
まあそうですよね、
こういう未来をこう提供できますとか。
そうですね、一緒にこういうふうにやっていきましょうよっていうのが分かればコンサルタントとしてああそうかってこうお客様が納得しやすい。
はい、
やっぱり嘘になっちゃいけませんけど。
そうですよ、あそうそうそう、だからあのブランディングをしましょうとかなんかストーリーを考えましょうって大事だけどそればっかりじゃダメですよっていうのはそこなんですけど。
そうですね、有言実行じゃないと。
そうそう、
そこは難しいですね。
そうそう、詐欺だって話になっちゃいますから、トラブルになりますから。
そうですよね。
そうそう、
まあ、確かにちょっと思いついたのがやっぱライズアップっていう最近
ありますね、
あれものすごい一生懸命毎日サポートしてくださるそうなんですよ。まあ、そこに払うわけですよね、
はい、
で痩せるって実績もあるから普通のところの20倍ぐらいの値段なわけですよね。
結構な値段ですよね。
なんか30万ぐらいするって伺ったんですけど、はい、
でもね2ヶ月プロの方がもうびっちりやってくださるわけですよね。私のためのメニューを決めてくれるっていうか。
そうですよ、食事だったりとか、うん、メニューでこう運動メニューだったりとか。だからやっぱりそこは納得して払うっていうなんか整合性ですか、一貫性と整合性がきっちりできていれば、うんうん、はい、価格の値段の高さとかではないっていうことなんですよね。
そうですね、ダイエットを成功させたいっていう、ね、うん、思いがあって今まですごい失敗してきたっていう人だったらやっぱりもうこれだけ私のために、まあ、ある意味尽くしてくれるというか、うんうん、きっちりやってくれたらもう絶対成功しそうじゃないですか。
そうですよね、もういや、うん、じゃあもうそんなに頑張って一緒にやろうって言ってくれるなら私も頑張んなきゃって思いますよね。
そうそうそう、
どんなに意志が弱くても。
そうそうそうそう、いやそんだけ払っちゃったしみたいなのもあるそういうのもありますよね。
ありますね、うん、やっぱ価格は深いですね。
そうですね、
もう高ければいい安ければいいじゃないっていうことなんで、はい、
そうですね、
こう一生のテーマで研究するしかないんですかね。
そうですね、やっぱ世の中動きますからね。
そうですね、変化に対応もしなきゃいけないし、
はい、
大変ですね社長さんは
大変ですね、
はい、
はい、
という感じなんですが、はい、そろそろお時間が。
あ、そうですね、
そして今週はなんと
5週ある月なんですよね、また久しぶりに、
はい、はい、ボーナスステージがあるので
ちょっと爽やかにいきましょう。もやもやしっぱなしだったんで。
そうですね、ちょっとこうスパッといきます、
はい、
次週は、はい、という感じでちょっと今月は価格のお話でしたが、
はい、
敦子先生、ここは最後に一言いつものお言葉で、価格というものは、はい、
やっぱりバランスなんだよね。
ありがとうございます。では敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。